皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。8月に、ね、なりました。今日もですね、気候変動に関する情報をいろいろとお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースということで、大西洋の海洋循環が今世紀にも停止、世界の気候激変の転換点にっていう見出しなんですけれども、地球の気候に影響を与える大西洋の海洋循環が今世紀中にも止まる可能性があるとの予想を海外の研究チームがまとめたということなんですね。これで環境が激変し、取り返しがつかなくなる、転換点、いわゆるティッピングポイント、ね、という一つになるんですけれども、将来の世界の気候に深刻な影響を与える可能性があるということで、海水にはですね、何千年もかけて地球全体を巡る海洋の大循環という、ね、流れがあって、その中で大西洋の南北方向を流れる海洋システムが大西洋南北熱塩循環と呼ばれていると。これは塩分の濃度とか水温の差によって生じているということなので、熱と塩、熱塩循環というふうに、ね、呼ばれていまして、これ地球規模で熱を運ぶということで気候に大きな影響を与えていて、ここ数年この温暖化の影響で、この循環が弱まっていることが報告されていると。ただ、ね、IPCC の第6次評価報告書では、21世紀中に突然止まる可能性は、低いと予想されていたということなんですね。はい、まあ、これ大西洋だけではなくて地球全体を、ね、巡る熱塩 大循環という、ね、そういう循環があるんですけれども、これは大西洋の北の方で、ね、ずっと沈み込んで、それがずっと南下してきて、インド洋とか大西洋で浮き上がってですね、暖かい海流になってですね、それがまた大西洋の北の方まで戻っていく、一周1000年2000年、ね、かかるというふうに言われている循環なんですけれども、これがですね、流れが弱まっているということで、ずいぶん前の、ね、IPCC の、報告書にも書かれていたので、結構、ね、こう騒がれた時があるんですけれども、これは、まあ、もっともっと先のことでね、今すぐ突然止まることはないというふうには言われていたんですけれども、このデンマークコペンハーゲン大学のチームがですね、この IPCC の予測ではこの循環の安定性を課題に評価している可能性があると。だから、IPCC ではちょっとね、安定を、ね、ちょっと課題に評価、安定してるんじゃないかというようなね、このコペンハーゲン大学の研究チームはもっとこうね、不安定じゃないかというふうなことをね、おっしゃっていてでですね、この、シミュレーションをした結果ですね、このまま変化が進めば早ければ2025年、遅くとも2095年までに起こる、ということで、もう、本当にもうね、非常に、まあ、近い、時期で起こってしまうかもしれないということなんですけども、まあ、これは当然ね、CO2 濃度が増えて、温暖化が起こってということなんですけれども、で、ここはですね、非常に、まあ、どう見るかっていうところはあるんですけれども、この、循環が止まるとですね、熱帯雨林が南に移動するとか、アフリカやアジアのモンスーンが弱まる、ヨーロッパは乾燥する可能性が非常に高いということなんですが、即座に地球環境が、ね、 崩壊するわけではない、だから温室効果ガスの排出削減ね、こういうものをね、社会の努力を否定するものではないということでは言われているんですけれども、まあね、もうこれが起こってしまうのでもう諦めようということではないのかなというふうに思いますので、まあまあとはいえ非常にこうね重大なことが起こるかもしれない、まあ、警告を真剣にね私たちは受け止めないといけないのかなというふうに改めて思ったところです。はい、それと同じようにですね、いろんなところで世界記録が生まれていまして、フロリダ周辺の海水温が 38.4 度に世界記録も越すということなんですね。これまで世界の海水温の最高記録が 37.6 度と言われているんですけども、今回フロリダ周辺の海水温が 38.4 度まで上がっているということですね。もう、38度ということでね、もう、こうちょっと、ね、低い、温度のお風呂が好きな人にはもう、ね、ちょうど、適温だなというね、体がとてもリラックスできる温度というふうに、ね、言われているんですね。でところが残念なことに、サンゴ礁にとっては致命的なレベルです、ね、でこのアメリカのニュースね、CNN ではここ2週間でサンゴは完全に白化または死滅した。この高温が続けば、より深い場所にあるサンゴ礁も同じ運命に直面すると危機的な状況をね、伝えているということなんですね。で、まあサンゴはね、本当にこうちょっとした、温度の変化に敏感なんで、生息に適する温度というのが、ね、あるんですけれども、それがもうね、もう超えてしまっているということなんですが、で、まあ、当然ね、これどうしてここまで暖かくなっているのかというと、フロリダ州ではこの夏、前例のない暑さが続いている。マイアミでね、統計史上初めて猛暑警報というのが出されたとね、この体感温度というのは、まあ、38度を超える日が、43日間連続で続いているということなんですね。で、まあ、こういうことでね、あるんですけれども、ちょっとね、ハリケーンが、このアメリカに接近していないっていうようなこともあるということなんですけれども、まあ、とはいえ非常にね、温が続き、それが海水の温度も高めているということで、このこれまでの、ね、海水温の世界記録 37.6 度ということなんですけども、なかなかね、これ公式な記録っていうのは海水温 の、記録っていうことはないということなんですね。とはいえこの 37.6 度っていうのは2020年、クウェート周辺で観測された水温ということなんですね。まあ、こういうことでね、非常に世界中の海が温まって、しまっているというのは、もうね、この海水、のね、熱源循環というね、長い長いこう年月かけて、一周するようなものが弱まっているというようなことかなというふうに思います。で、このね、IPCC がね、非常に重要な、ね、鍵を握ることもあるんですけれども、IPCC 審議長にイギリスのスキー氏、気候変動対策の手段はあるという、ね、記事がありまして、この IPCC、国連の気候変動に関する政府間パネルですね、この、ね、まあ、総会がありまして、新たな議長に、ジム・スキーさんという、ね、イギリスのインペリアルカレッジロンドンの先生ということなんですけども、選ばれたということなんですね。で、これはまあ、ね、1.5 度に、抑えなきゃいけないという非常に重要な時期の、組織運営を担うことになる、責任重大だということになってしまうんですけれども、このね、選ばれたということなんですが、このスキーさんは専門は持続可能エネルギーということなんでね、まあ、まさにね、これから必要なテーマということでもあるんですけれども、この、これまでもね、第三作業部会の共同議長を務めてきたとかいうことでね、あるんですが、またね、6、7年後には第7次評価報告書がね、まとまって出るということになります。で、このスキーさんはですね、私たちは温暖化対策の 手段を持っている、今はそれを活用する必要がある時だという、ね、声明を出しているということなんで、まあ、あのこんな大変な時期であるけれどもね、あの持続可能なエネルギーを、ね、軸に、ね、まあ、対策を進めていって、しっかりと、ね、1.5 度に抑えるというところに、ね、あの一緒になってこう、ね、あの進めていってもらえたらいいかなというふうに、思っています。最後のニュースがですね、少し国内のものなんですけども、偽りのエコに世界の目は厳しく、消費者庁も初の摘発ということで、企業の見せかけの環境対応、いわゆるグリーンウォッシュ、ね、規制する動きが世界で進んでいると。日本でも消費者庁が環境に関する表示で、企業を摘発する事例が初めて出たということなんですね。欧米なんかでは環境に優しいというような消費者にアピールする際、科学的根拠などを厳しく問う法整備が続いているということなんですけども、まあ根拠のない表示がね、されてしまうと、これはもうアウトということなんですけども、国内で起こったことは、土や海に変える環境に優しいプラスチックを使用というね、そういうこう、表示があったということなんですけれども、この、こういうね、表示をした10社に十分な根拠がないのに、自然に分解されるかのように表示したのは、景品表示法違反に当たるとして、再発防止などの、措置命令が出たということで、ゴミ袋、ストロー、釣り具のプラスチック製品というようなところにですね、土や水中に捨てても自然に分解されるということで、表示はしてたんですけども、特殊な環境下での実験結果でしかなかったと、消費者を誤解させる表現と判断されたということなんですね。で、広告規制にね、詳しい弁護士の方が、グリーンウォッシュに対する消費者庁としての初の摘発事例だということでね、まあこういうことがね、起こってくるのかなということなんですが、このグリーンウォッシュへの規制というのはやっぱり欧米の方が厳しくてですね、日本の、あのこの景品の表示法がね、対象とするのは商品やサービスだけということなんですね。企業広告は対象外ということなんですけども、欧米なんかはですね、消費者を欺くような行為は広く規制されているというようなことに、なっているというようなことが、報道で、されています、ね、こういうな、状況もありつつ、最後私たちのウェビナーの、ね、紹介ですけども、8月17日木曜日、午後5時からですね、省エネ再エネの、家をみんなが買えるために行政と銀行にできることを考えようということでね、まあ、これ、省エネも再エネもね、最初のお金がかかっちゃうということで、そういうね、ところをどうね、手当てするか、初期コストをね、どんなふうにね、銀行なんかが協力して、まあ、やっていくかというようなことをね、伝える内容のウェビナーがありますので、ぜひ、ご参加いただけたらなと思います。8月17日木曜日午後5時から、無料でね、参加できます。ということで、今日の温暖化防止、放送終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。